宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃんやこです。
そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
はい、
今日は何の日ですか？
水曜日です。
水曜日は何の日ですか？
は
僕が聞いてるみたい
な。あ、僕が聞いてるんですか？
言ってください、言ってください。ほら、兵庫があったで、兵庫が。
今日はですね、花見にちょうどいいんじゃないですか、東京地方は。
とんでもない、とんでもない。
花見の日。
とんでもないですよ。
何でしたっけ？
株が上がるぞ、水曜日ですよ。全日経が
44円31銭高、15,777円13銭。一応上がるぞでした。
ほら、一応って、カナちゃんも言ってんじゃん。
ほら、1、2、3、4、5。ねえ、5日連続安ですよ。
いや、6連動しました。
6連動が1、そうだっ
け。もう。ね。年初の6連敗を思い出してしまうような、昨日までの6連敗で、今日ようやくちょっと高いんですけど、
そうです、
一時100円超下落するなど、
そうでしたね
先生。あの、はい、今日ね、まだ前場なんでね、はい、まあ、前場はそれでいいと思うんですよ、
はいはいはい、
別に追求しないですよ、先生、
はい、
先週買い準備とか何とか言ってましたよね。
買い準備
って俺も思わず口ずさんでしまったんですけど、
準備いいですか、ね、言葉にこだわりますけど買い準備であって買いじゃないからね。それで下げてる間はさ、皆さん手を出さないだろうから、ちょうどいい感じになったんじゃないですか。
ずーっと準備して
た、ずーっと、それからずーっと準備してるとそれからずーっと下げっぱなしだからね、残念ながら。
あ、
だから、皆さん手を出さなかったと思いますよ。それでいよいよそろそろかなという感じになってきてるじゃないですか。
そろそろいいですか。
そろそろ、まあ、正直言ってね、寝頃感で言っちゃちょっとダメですね。
そこですよね。
そうですね、寝頃感としては確かにね、あの、買えるような状況なんですけども、うん、やはりね、反発をしてからですよね、
反発力を確かめて。
そういうことですね。反発っていうのは、
はいはいはい、
例えばこれだけ下げてきて、6日間下げてきてね、今日このまま、まあ引ける、あるいはもっと高くなる、反発になりますよね、はい、
そうです
ね。ストローもうすぐ乗っていいんですか。
あのね、慎重策を取るためにはね、はい、1回反発して、うん、そしてもう1回下がって、今日の安値を下回らないで反発するというぐらいがいいんですよね。一回反発する場合は、あの、やっぱりね、すぐ結構ね、デイトレーダーとかああいう人たちは必ず売ってきますから。
うんうんうん、
小反発で売ってくるんですよね。
はい、
まあ、小反発とか、数日の反発もありますけども、うん、売ってきますと、利食いしてきますからね、はい。それによって下げがあって、そこから、上がり始めるっていうのが、ね、安心なんですね。
うん、
今はまだから安心ではないんですね、正直言いましてね。うん、
しかしその上がね、
はい、
どこまで行くか見えないような状況ですよね。
上は見えないと、下も見えないね。
下も見えないですよね。そうそう、視界不良ですよね。
そうですね。
こういう時に例えば、まあ、2日間、はい、3日間こう上昇していったら、さあなんてなかなか思えないんじゃないですかね。
だから、
まあ、個別株と全体相場は違いますけどね、
だからそこで売ってくる形ですよね、
うん、
皆さん半信半疑ですから、
はい、
この上昇はね、続かないと大体思うと思うんですよ、
うん、
心理を読めばね、
だ
からそこでまた反落しますから、
うん、
そこからが、ようやくね、
うん、
あのちょっとこう、不安感っていうのがね、かなり解消されるっていう形になりますから、
うん、この不安感を解消するのはやっぱりちょっと時間がかかると見た方がいいんでしょうか、
ね、あ、それはそうですね、
うん、
これね、何でしょうかね、なんでさ、今のところ非常に不思議というか、一見こう納得はいかないところがあるわけですよ。どういうことかというと、世界の株式市場は全部まあそれほど下げてないんですよね。
まあまあ、
例えば欧州だったら昨日は下げましたけれども、
う
ん、基本的には米国市場もそうですけど、ね、ずっと、まあ、上がり続けなんですよ、
うん、
まあ、米国だって2日安っていうことがあるんですけどね、はい、東京市場ほど下げてるところはないわけですよ、うん、ガンガンに下げてると、ね、東京市場なんですよ、
うん、
世界の中で、
はい、
逆に言うと昨日の欧州市場の下げも東京市場が足を引っ張ってるということが言えるんですよね、
うん、
あの、こんなに日本が下げてるのってなんかあるんじゃないかっていうことによる下げなんですよね。
ドイツもとばっちり受けたなって感じなんでしょうね。
そうそうそうそう、東京市が足を引っ張ってるという形ですよ。で、じゃあなぜね、東京市が足を引っ張ってるかということになるわけですよね、
はい、
そうするとね、あの、もちろんですよ、あの、先週でしたか、発表になったその、 日銀短観が期待ほどじゃなかったとかいろいろ言うんですけども、うん、期待ほどじゃなかったってさ、1、3月期は大体ね、それほどいい数字は出ないんですよ、
うん
ね、だって1、3月っていうのはほら、厳しい月じゃないですか、3ヶ月ですからね。だからそれはある程度当たり前なんだけど、それでも、株はやたら下げましたでしょ、うん、ですから、何にこう東京市場がね、こうなんて言いますか、何を嫌がってるかというとね、オイル価格の下落を嫌がってですね、
うん、
オイル価格の下落を嫌がるってことは何を嫌がって、ドル安要因ってことなんですよ、
うん、
だからオイル価格が上がらないとね、ドルが上がらないっていうことになるんですね、うん、でドルが上がらないとこれでも円が上がるわけですから、どんどんどんどん上がって、
うん、
109円台に突入というふうになりますので、うんうん、このドル円高が止まるためにはね、オイル価格は上がってくれなきゃいけないですよね、うん、ところが40数ドルまで上がったものが1バレルがですよ、
うん、
35ドル台に落っこって今36ドル台、昨夜戻りましたよね、うん、で今日も少し戻ってるんですよ、ねね、だからこういうふうにね、日経平均も上がってるんだって、
うん、
これね、オイル価格がやはりね、東京市場にやたら響いてるってことにはなるんですよ、
うん、
だからオイル価格の下落の止まりを待つという状況なんですよね。だからオイル価格のね、先ほど我々はさ、
はい、
日常生活でオイル価格は下がった方がいいと思ってるんですけども、うん、投資の世界ではね、アメリカではね、オイル価格の下落っていうのはものすごく響くんですよ、
うん、
オイル関連の会社だけでなくて、資源株ってもやたら多いんですよ、アメリカ。
そうですね、ね、それこそ30種だったね、多いですよね。
そうそうそうそう、
ね、
そうですよ。でアルコアなんかがさ、うん、決算を最初に発表する会社でものすごくみんな関心を持ってるわけですよ、うん、でそれだけにね、非常に市場に影響大きくて、これがね、上がらないとドルは上がれないんですね、
うん、
だからそれが続いてるためにね、逆に円が上がってるという形になってますから、
うん、
これ割り価格なんとか上げてよっていう感じですよね、
うん、
だって日本経済にとっても、
うん、
割り価格本当はいいんですからね、経済にとっては。
下がって
そうそうそうそう、
うん、
そうですよ、
うん、
だからそういう点ではいいんですけど、
うん、株式下がった方がいいわけでしょ、
日本の経済にとっては
、ね、
株式投資にとってはもう超まずい、
うん、
だ下げ止まってあんまり上がんないぐらいがどっちにもいいんですよ、
うん、
交通
そんなこと言ってちゃ
った
。でもそういう交通号な方はなかなか起こり得ないのが世の中ですよね、
うん、でもその40ドルまで行くまでは交通号なことが起こってたわけです。だから40ドルが50ドルになってくれればいいわけですよ、
うん
ね
うん、
簡単にならないんですけど、
うん
まあ、方向性としてはオイル価格は少しずつ上がっていくかなと思いますけどね、
うん、
今回は時期的に言うと4月17日の産油国会合があるじゃないですか、
はいはいはい、
これがやっぱ気になってますよね。
そうですよね、うん、そうですよね、
ね
で、イランのこの増産が結構ピッチが早いということもありますから、だって当たり前だよね、イランはね、
うん、
ようやく輸出できるようなギャンギャンギャンやってますよね、
うん、
そういうのもあるためにね、
うん
上がりにくいってことなんですけど、
うん、
基本的にはね、まあ、そこは打ったと思いますけどね、オイル価格、うん、だからオイルを見なきゃいけない
と。だから今度はじゃあ逆に言えば上がってくるかどうかですよね。
そうですそうです。
でその増産とかなんとかっていうふうに、まあ、皆さん言うんですけれども、
はいはい、
そもそも増産しようが何しようが需要が減ってれば高くならないじゃないかって話ですよね。
だから需要はこれからドライブシーズンになったりするとアメリカなんかは需要が少しずつ上向いてくるんじゃないでしょうか、
うん、
だってドライブ若いやつは行きたいじゃん、オープンカー乗ってさ、
はあ
ね、フロリダに行こうかとかなるわけなんですよ、
は
あ海を見ようとかさ、
は
あなるんだってなるんだって
でそれと需要よりもやっぱり工業用とかですね、それは全然大きいですよね。
そうですね、
中国が停滞するラガルド総裁がですね、IMF、
はい、
全体良くないよ、いやあれがむしろ足引っ張りましたよね。
そうですね、それありますけど、まあ、要するに最悪のところから のあれですから、どんどん良くならなくたっていいわけですよ、
うん
ね、だって先日までだって20ドル台まで起こってたわけだからな、
うん
う
ん、
そうですね、それから考える少しずつ上がっていけばいいわけで、
うん
まあ、需要がさものすごく喚起されなくたっていいわけですよ、
うん、
あまり上がりすぎるといけないわけだ、逆に言うとね、
うん、
この前まで去年おととしぐらいも100ドルとかね、うん、なったらまずいわけですから、うん だ50ドルぐらいは許容範囲ですから。
でもここでまた上がるとですね、
はい、
せっかく、予算の執行をですね、はい、8割も前倒しして、ね、通常7割ですけどね。
そうですね、
通常7割なんですけども、そうですね、いやもまた資源が高くなる、
はい、ん
資源価格が高くなるとね、素材価格が高くなったらもう元の儲かるじゃないですか。
何を言ってるんですか、はい、100何ドルしたのが3分の1以下になってんだよ、はい、3分の1以下、ね、そしたら早い話が電気量だってもっと下げろって言いたいよ本当に、
うん、
そうなんですよ、ね、
だってその時さ資源エネルギー価格は高いからって言って上げてるわけだから、はい、資源エネルギー価格はさ、ね、3分の1だよ、はい、3分の1だったら電気量も3分の1にしろって言いたい
から、周りに電気料金は下がります
ね。下がらないですね。
そうですよ。だからそういうところが硬直性、
うん、
下への硬直性が強すぎるんですよ。だから、
うんうんうん、でそれによってでもいろんなところ電力会社なんでこんなところが買われてるのかと思うような電力会社もですね株価を保ってるわけですよね、
はい、保っておりますよ保ってるんですけどね
今日もねまたちょっと裁判の動向で買われたりしてます
が、ね、買われたりしてますけどね。
そうすると東京市場やっぱりオイルの下落、ドル安円高が一番響く。
もちろんですね。
いやだからその通りですよ。
だとすると、うん、反転のきっかけってなかなか難しいですよ。
どうから言ってるじゃないですか、オイル価格が上がればいいって言って。
いつ上がるんですか、だから聞いてるんじゃないですか。
それがね、
うん、それは神様もわからない。
そうですか。
か
わいい。
なんだ、せっかくノーベル経済学賞と同じような水準でいろいろ経済を分析してくれたと思ったら、
ほら今日はだってね、はい、2.70% 上がってるくらいね。
じゃあまあそういう大きい話はですね、はい、こっちへ置いといて、
はい、
でこういう時投資家どうするんですか。こういう時でも儲けるためにどうするんですか。
こういう時はもうぼちぼちとですよ、そこにあるやつを一つぐらい買ってね、様子を見ていればいいわけですよ、う
ん、あでもやっぱり一つぐらいは買っとくのがベターな方法。
私だったらそうしますね
どういう指標に
そう、
は
い、下げてチャート的にほら、はい、そこに打ってるかなっていうのがあるじゃないですか。
下がりすぎたなみたいな。そう
そうそうそうそう。でどれって言ったらまたあれですけど、ここでやった株だとかさ、残念ながら下げてないんじゃないですか。いや
その時例えば個別株でもね、25日線なんていうのはメルクマンになりますか。それを割り込んだら買った方がいいよとか、それそうじゃなくて全体のこうチャートを見て、
いや25日線で止まると限りませんからね、
うん、
ただ25日この下げの局面で25日線のところのスレスレぐらいとかいうものだったらね、はい、ちょっと上ぐらいにあるやつだったら25日線ぐらいに引っかかるぐらい来たら買うというのはいいですね、
うん、
ね、25日この間の下げで保ってたら結構
強いですよね。そうそうそう
そう、
そういうの結構多いんですよね、うん、多いですから、うん、まあそこまで来たらもう一応は目先だって徹底的に下げてるわけだから、6日続落してるわけだから、
うん、
ですからもう下げるだけある程度下げてるんですよね、
うん、
ですからそういう点ではね、下値はね、
う
ん、さほどないと。
そうか、そこにですね、もう下げてるんですよね。
そうですね。
これで原因がガンガンガンガン下がってたらまた下がるんですけどね。
いやもう下がりますけど
ね。先ほどの話です。
そうです
ね、
う
ん。それは下がりますけど ね。
でも当面のところで言えば、まあ個別株で対応するとすれば、その25日線を割り込んでるかどうなるか。で、万が一割り込んでなくて強い株ならば、それを一つぐらいは、1単位ぐらいは仕込んでおくのがいいってことですかね。
そういうことですね。そういうことですね。楽しいですね、そしたらね、
うん。楽しいかもしれないですよね。
楽しいかもしれない。確かに。だって、いいっていうかね、強い株が結構下がりましたから、どれもこれもね。
どれもそうですよね。
そうですよね。
うん、
ですから、その辺ね、買いたかったなというのがあるとするとね、
うん、
とにかく、オイルのせいで下がってるんだから、ね、買ってみてもいいのが結構あるんじゃないでしょうかねと思いますよ。いや結構ありますよ実際のところ。
いや僕はこういう感じで見てるから、
ね、
うたくりのままなことない、感心して聞いてたんですよ。
いやね
は、
これね非常に厳しいところでだって株っていうのは買うのが後日考えるとやっぱり正解なんですよ、うん、
まあ、正解のケースが多いですよね。
で買えないだけでね、
うん、
だからね大量に買うことはないんだから、うん、試し買いはやっぱり、ね、積極派としてはね入れてみたいですよね。で
その時一株と言いましたけれども、
はいはい、
まあ、資金に余裕のある方は、はい、さっきで言った基準で、はい、何株か仕込んでおいてもいいわけですか。
いや資金に余裕のある人もね、やっぱりバージっていうのがあるんですよ。
あ、
バの味買ってみたら味がちょっと分かるっていう感じじゃないですか、
うん、
試し
なんか
さ、
試しなんだ。
あのさ百貨店のところに行くとさ、
試食コーナー、
そうそうそう試食コーナーあるじゃないですか あれでさ、大食いする人いないでしょ。
いや、いますよ。
福井さんぐらいだよ、なら。
いや、渡り歩いてる人、僕見たことあるもん。僕じゃないです。
専門にやってる人が。
あっちこっちね。あっちこっちをちょっと。
目的が違う。
ちょっとさ、爪楊枝で刺して食べるのが多いじゃないですか。あんまり刺せないよ、爪楊枝で。そうですね。お箸置いてないでしょ。お箸を爪楊枝で刺す。ピッピッと、
せいぜい一。主食なんですね。
そうなんです。そうすると、はい、大体が分かるじゃないですか、
うんね、分かりますね、
腹いっぱいあそこでさ口いっぱい食べなくたって分かるでしょ、
うん、分かりますね、うん、だからあそこで切ってこう出してくれたものとね、うん、本当に売ってるものと味が違うってことほぼないですからね、
そうそうそうそう、うん、それが大体分かりますから、うん、それですよ、
そうですよね、試食ですもんね、食べてみて、うんうん、なんか嫌いなものだったら困りますもんね、
そうそうそう、いっぱい入れちゃったらそれで、はい、それが上がってきよう、あれは相場のを転換するのでそれをもっと追ってて順張りでこうやっていくっていう
感じなんですか。そうそうです。
他にもう目配せしない
と。そうそうそう。まだあの初動段階ですから、ね、うんうんうん、いいですよね、うん。だってそれバージがいいわけだから。
バージがいいから。
そうそう。おいしいでしょ。はあ、ったら、じゃあそれ一箱ちょうだいとかなるじゃないですか。ええ、それでうち持って帰って家族。
家族でまあもう
持って帰って。おいしいねって言ったらさ。ああ
二箱目とか、
ね、そうそう、もう また買ってきて一個だけなのってなるじゃないですか。大体なるでしょ。なるでしょ。
ブースの場合にはお前そんなうまかったらてめえで買ってこいっちゃいますよね。
いやいや、実際そうなりますからね、はい、俺の日常生活とだから同じようにやった方がいいのに関わらず、うん、はい、いきなりガッといくからいけない、うん、ここはあのねこうですよ、はい、株ではさ、よしここはそこだっていうふうにこう確信を持たれる人が結構いらっしゃるんですよ。
いますね。
ね、この確信を持ってやるのはね、危険なんですよね。うん、確信を持たない方がいいですよね。うん、よし、もうこういうパターンはもう買いだよって、うん、頑張っちゃう人っていうか、まあ確かにそれが当たることもあるんですけど、はい、まあね、当たると限らないですから、うん、リスクを考えなきゃいけませんから、うん、試しがいいですよ。
僕なんか自分の存在に疑問を持ってますからね、そういう人間がいるかもしれませんね。
いやだから。
なんかすごい一生懸命考えて、こう来て、こう来て、こう来て、こう来るから、うん、とか思っちゃうと、うん、そこにこう固定されて、
おっしゃる通り、
その通り、
そう
で、
そう
割とこうそこ入ったとか思い込んじゃうんですよ。
そう
ここ
に、そうそうそうそう、
原稿なんか書いちゃった日にはもう、
ね、ああそうだね、
はい、
クレバーな人ほどそうだからね。
思い込みとかそう形にしちゃいけないってことですね。
そう、株はね思い込むんだよね。研究すればさ、データを調べれば調べるほどね、もうこれしかないってなっちゃうんで、
あのこの時間ちょっと伸びてますけれど。はい、北山さん、ここに入ってた時に北山さん何言ったかご存あの覚えてますか。
念をかけて、
念をかけてきたって、
今日
念をかけてよくないじゃないですか。そしたら
スタジオに早く入って株が上がると念をかけたから44円高してるじゃん、
はい、今の話とちょっと微妙に違う感じがするんですよね。念ずるとかこう思うとなんて一番よくないことじゃないですか。
思い込むんじゃなくて願う。
願
うのはいいんだ。
そう、スタジオにいつもより早く入って、はい、株上がると水曜日だから上がってくれよって念をかけたら44円高になったっていうことじゃない
ですか。思い込んじゃうと願うのは別のあれですね。
そうですよ、今日は上がるぞって思い込んできてないから、はいはい、
上がってくれたらいいな。
そうそうそうそうですよ。
ということで次のコーナーに行きます。上がってくれたらいいなという
次のコーナーはパスしようか。
いや、これは今日でもやっていただきたい。先ほどのお話を前提にですね、今日の銘柄、まあ、はい、後でお知らせしますけれども、
はい、
ぜひ参考にしていただけたら。じゃあ振り返りからいきましょう。
これまでの注目銘柄を検証しますと、先週3月30日 V キューブ3681でした。31日1330円で、本日全引けが1150円です。
これね、大変な株でしたね。
ありました。
これはね、あれですよね、この番組を聞いてたかのごとくね、
はい、
あのその当日ですね、ファイナンスを発表したんですよね。
でした。
これあの新格予約券をね、メルリンチにあの割り当てるというやつをやってね、翌日ね、
154円安、
暴落したんですよ、うん、ね。それで私もさすがにね、なんで前日ぐらい言ってくれないかっていう、番組の前日だったらこの取り上げなかったのにと思ったんですけどね、
はい、
幸いなことにね、幸いですよ、不幸中の幸いですよ、だって翌日暴落だから、
うん、
番組の、
うん、
はい、幸いなことに、うん、全体も下げて その後も下げてますけど、市場全体も下げたということで、うん、まああのなんか救われてるというか、
そ
ん
な感じな
んですよ。そうですね、そうなんですけど、そうなんですけど、やっぱりね、ここの会社はね、資金はねたっぷりあるよとなんか言ってたんですよ、
うん、
ね、そんなさ 資金調達をね、やるような感じじゃなかったのにもかかわらずさ、うん、社長は何だっていう感じしますけどね、いきなり、
うん、これファイナンスの資金何に使うって言ってるんですか。
いや
トドのこれね、
いや余裕は資金余裕はあるっていうんですけどね、まあ、借り切り返済に当てるのかも、うん、ちょっと分かんないですけどね、うん、正直言って、うん、ですから
これできんのかゼロ金利とかほっときゃじゃ
ん。いやいや、それはしてもいいと思うんですよ。してもいいんですけど、うん、我々のこの番組で取り上げた日に発表しなくたっていいじゃないですか、夜。
本当ですね。
ね。
いや、北山さんでもそういうことはありますよ。念じても何しても。
いやいや。
願うことは通じないのかもしれない。
これ別に悪いことじゃないんですよ、これね。資金調達。
いや、だからそれ今後どうなるんですか。
あ、これね、ようやくね、これ底を打つ形になりました、うん。ちょっと時間かかりますね、これだと。資金調達、別に。これ株が箱株式数がたくさんになるだろうということで売られてるわけですから、うん、企業経営の中身そのものは僕は、前も申し上げましたように非常にいいと思うんですよね、うん、タイミングが我々の、ここで取り上げた時とのね、あれで考えればタイミングが悪かったということですね、う
ん、だからその手にするお金の使い道なんてまた気になるところでありますよね。
すいません、ちょっとそれはまた後ほど調べます、ね、はい、続いて23日に取り上げていただいたネクシーズ4346は24日866円で、今日の全引けが998円、この間の高値は4日に1000飛び48円がありました。
ダメだよ、これ威張るぞ威張る。
いや頑張ってくれてるじゃないですかこれ。
威張るぞ、
いいじゃないですか。
今日もほらね、2円安ですからよく頑張ってくれてますよ本当に。このだってさ、1日2日とかもめちゃくちゃな下げですよ東京市場は、ね、言っときますけど。
北山さん、はい、横顔見てたら鼻がピキピキしてました。
いやいやいや、ってめちゃくちゃな下げの流れですよ。
すごいですねこれ。
すごいでしょほら、
ええ、
お福井さんが褒めてるじゃん、すごいですねって言ってるじゃん。い
や事実を認めてるだけですから
ほらほらほらほらほら、
これ LED 照明の法人向けのレンタル
とかでした、ね、レンタルですかね。
あ、そうでしたっけね。
そうそうそう
そうですよ、あえて言わないんで。
セブンイレブンさんバカバカ出てますからね、みんなレンタル
してもらえばね。そうですよ、結構ね高額なものありますから、
うん、それは省エネにもつられます
し
ね。
そう、冷蔵庫とかね、うん、そういうのを連帯しようとしてるんですからね、うん、いいですよここの会社の着眼がね、
うん、いやそれよりも北川さんの着眼が素晴らしい。
いやいや、この会社は本当に株はいい、強いですね。
これでより褒めとくと次の発表のやつでねガタンと落ちるから
な。
何何何、
次フランスベッド7840は3月17日に1000飛び30円で、うん、今日の全引きが1000飛んで4円、この間の高値は3月30日に1000飛び64円でした。
ねえ、結構上がりましたよこれも。その後はまあさすがにね、あの市場に合わせて下がっておりますけど、まあいいベッドをね、扱ってるわけですからね。ね、
ベッドの
介護用の、
ね、寝るところが下がってくるんですよね。
そういうことで寝てる時はね、寝てる時っていうか夜、うん、あの介護する人なんかがね。うん、こう安心して眠れるように、どちらの方も安心ですよね、うん、介護される方も
あれをね、落ちたりなんかすると骨折るケースありますからね。
いや、頭をバカンと、フロアにぶつけたりすると、
はい、
いや非常に危ないじゃないですか、
うん、
ね、それから考えるとさ、安心安全なベッドですから、まあ、価格がね、結構しますけどね。
彼女なんかそれ以外にこう遡っていくものはありますか、彼女ちゃんの視点で。
どれがいいですか、うん、選んだ方がいいんですか。
いやどれでもいい、じゃあその前の可愛がきいっちゃいますか、もう時間があるなんて。
1個飛ばして旭、はい、化成です。旭、はい、化成3月2日に上げていただきました、はい、3月3日675円90銭、
3407です。
07旭化成
3407、はい、旭化成675円が
711円60銭です。3月31日に762円までありました。
いい動きですよね。いい動きですよね。ちょうどこれ、ほら、さっき言った話で言うと、25日移動平均のところまで下げてきてるんですよね。絶妙なところにありますね。
尊敬してます。
絶妙なところにありますね。
尊敬してます。
さて、先ほどの V キューブですけれども、はい、一応この、資金調達については、資金はソフトウェア開発投資、成長投資のための、買収資金の確保に利用するということになっているそうです。
はい、いいことですね。ぜひ活かしていただきたいですよね、
はい、
もうとにかく株を上げてほしい。
頑張ってほしい。
いやでも今1個飛ばしましたけど2勝を
あれ
今言ったやつでは。
あ、み、そ、あれだ、2勝1敗だ。
そうそうそう。
ねえ、ね、すごいですね。
ええ、言った株ではね。
言った株では
ね。3勝1敗じゃない
え
今何個言った？
3 つ。
3つ？
うん。VTV、はい、ネクシーズ、フランスベッド、
アセックス。紹介しておりません。はい、ちょっと伸びた
ので。じゃあちょっと、はい、今日の銘柄、はい、お願いします。
はい、
先ほどの、あの、ご発言の踏まえて。
はい。今日はもう M3 ですね。
あ、味見。
M3、2413、2634円で2円高でした。
これはもうあれですもんね、株が下がってるからね、狙いましょうという理由ですけど、
これ何度か取り上げていただいてます
ね。そうそうそう、銘柄ですよね、
うん、あの好きというよりもね、手書きやすいっていうか、動き、あの動きが捕まえやすいってことですよね、うん、下げたら一応買っとけばそれなりにね、利益を出せるということですよね。
そこから上がるっていう銘柄なんですか？
上がるっていうか、上がる方が多いということですよね。
その時にはこう見てると、どの辺まで例えば上がっていくなんて
可能性が言えるんですか？これだと目先だと、この、この前までの高値はここ、はい、いくらですか？これ2900円、
2959円が2月2日高値、
ね、ここのところを超えて、ここはほら、あのちょっと持ち合ってるところですけど、うんうんうん、ここを、まあ、抜けていく可能性が高いですけど、ここまでぐらいはね、いく可能性ありますからね。2900
円ぐらいまで。
そうですよね。で、細かく取っていこうということができる株です
よね。ちょっと25日を、昨日は、昨日おとといですか？
もうこれはもう終わってますよね。終わってますけど、うん。まあ、小型株ですから、うん、ちょっと極端な動きになりがちですけどね。はいはい、この会社はソニーの子会社ですから、関連会社ですから、うん、あの筋は悪くないですからね。で、ソニーの株も最近良くなってますからね。うん、ね、そういう点でね、うん、注目ですね。
ということで、
医薬品のこう情報サイトです。
ね、
で MR 君
は M3 です、ね、
そうです、ね、
はい、
じゃあ次のコーナーに行きます。次のコーナ ー北浜さんプロデュース、ー株価分析ソフト卑弥呼の決算。この卑弥呼の決算にもいろいろ相場の動向等を伺っていこうと。で、今日からはですね、
はい、
金内卑弥呼となりまして、
カノチヒミコ、
リスナーの方がですね、
あのね、
リスナー北山さん読ませないでくれって、カノチさんの読んでいただくのがいいなって、
あのね、いろいろ要求があるよ。ツイッターで見るとね、カノ、北浜と一緒に並んで写真じゃなくて、カノチさんだけの写真見たいとかね。
で、そうしましょう、これから。
ね、
そんな
要望があるんだよ。
さて、ではまずこの数字ですが、
はい、数字ですね。
はい。
この前、待って待って、
はい、
この前の横顔は非常に良かったっていうのがあれ。
誰の？
カノチさんの。
あ、そう。数字良かったですよ、はい、僕は取ってんだよ、ね、これ何と数字だよね。先週、先月末46でした。
46でした、
はい、今回は、
あ、
上昇ペース落ちてきたって先週は言われていましたよ。
そう、35の子って、
35の落ちましたか。
35
で、ここから卑弥呼のお告げをですね、
卑弥呼、
彼女が、卑弥呼はそういえば女性だね。
そうですね、
そうなんだ。
お告げ、下降に転じました。お告げ度20から40のこのゾーンからの下げはそう長くはないと思われますので、ここ1ヶ月の下げ過程で積極的に買いを入れるか反転待ちで対処するかです。
カノンさんの方に声聞こえちゃって、何だったっけ。
反転待ちで対処するか、
そうそうそうそう、
積極的に買い入れるかって書いてあるんですよね。
言ってますよ。
そうですよ、
この1ヶ月の下げの過程で、まあ、積極的にはどう捉えるか、どうなんですか。あのこのコーナーですね、この卑弥呼の決断を開発として販売している証券スクールビジネス瀬島校長にもいらっしゃっていただいてるんですけれども、まあ、確かに下げの過程だって言ってるんですが、
はい、
それで積極的に、先ほどの北浜さんのですね、
はい、
味見ぐらいに
打診買い、
これと違うんじゃないですか。これ、
いや、同じじゃないですかね、校長ね。
打診買いで打診買いでいいと思う。
積極的にと卑弥呼は言っちゃうんですか。
5日、まあ、1回5日移動平均線を今割った状態ですので、はい、日足で日経平均がですね、うん、これが上がってきた時に、うん、上がってきた時に、昨日一昨日あたりに谷のお告げで合格している銘柄を買うと。
あ、昨日と出てました。谷のお告げ、
うん、出てました。
谷のお告げっていうのは、この卑弥呼の決算を使っていただくと出てくるんですよ。それがね、
はい、
本当にそこにある銘柄を教えてくれるんですよね。
そうですね。
それからバーンと上がって、これまでもいろいろこのコーナーで紹介させていただいてるんですけれども、本当にその谷のお告げに出たら急反転するの多いですからね。
8割ぐらいの確率で、上がりますので、5銘柄買って全滅っていうことはないと思います。
そういう意味で言いましたら、例えば金曜日から月曜日にかけて出てたわけですか。
そうですね。
おお。それで先ほどの僕が引っかかってる積極的にっていうのは、まあ、いずれにしろやってみてもいいじゃないかと。 ボンと行けっていうわけじゃないんですよ、
ね、そうですね、
確かに下げかけてですもんね、
5日日経平均がこう上がってくるのにあと数日かかるんではないかと思います、まあ、6日下げましたんでですね、1日2日上げるとちょうど5日移動平均線を抜いてきます、うん、あ、じゃあそろそろ上向きになったのかなと第一の買いを考えると。
いやでもこれ
は、ね、25日線はひたむいてしまうと、うんうん、これ相場大崩れですから、はい、ダメですから、うん、その時は売らなければダメですけれども、まだ25日日経平均の25日線上昇維持してると思いますので、はいはい、その間に買うということでいいんではないかと思います、う
ん、でもこれ頭がですね、今カロちゃんに読んでもらったんですけど下降に転じましたって言ってますよね。
そうですね、
この過程で25日線が急激に結構幅を大きくしてね下げてってんで下に向いちゃうっていうケースも多いですよね。
まあ先生どうですか、まだ向いてないですよね、
はい、いやもちろんそ向いてないですよ、まあ平行線っていうか、うん、平行じゃなくて
水平です
ね。そうそうそう、はい、ですね、そんな感じですけどね、うん、だから試し買いというのはそのなんか安易にできるもんじゃないですよ、うん、かなり積極性がなければ試し買いできませんよ。
なるほど、
あそそ試し食いだってさ、なんか初めて食べるようなね、なんとかのさなぎとか言ったらなんかかなり勇気いるですよ。積極性がなきゃ食べられませんでしょ。
そうですよね、
そんなさなぎ食べに行かなくても
下手すらおばちゃんに取り込まれてうっくりとかもねもう買っちゃうかもしれないですからね。
いやビビってビビって食べるじゃないですか、ビビって、パクパクパクパクっていかないじゃないですか。なんかどうかな食べていいかなとかってやるでしょ。だからそこは積極性がなきゃやっぱ食べられないですよ、う
ん、じゃあこの積極的にっていうのは、ま
あ、確かにこの段階、下げの段階でね、はい、あるいは原油価格がそういうような段階で、買いに行くっていうこともやっぱりその思い込みじゃなく決断してですもんね。
そうですね、
うん、はい、例えばそれが一単位であろうかなんだとかね、
かなり積極性がなきゃできないことなんですね、
うん、
ですよ、だ
から、はい、はい、なんか北川さんの言ってるのと卑弥呼って言って同じじゃないですか。
いやいや、だから卑弥呼と私と一緒ですから
神
道隊神道隊山大国の話をしたい。
いやいや、まあ時間ありますよ、どうぞ。卑弥呼の娘が豊でしたっけ。豊、
豊です、そうです ね
豊、
よく知ってるね福井さんは。
カロウチ豊、
えこの人は豊って名前。卑弥呼のね、何でしょうかね、100代ぐらいあとね、
なんか日の袴かなんかつけてこなきゃいけないような
気がしますね。いいねいいねいいね。
よし、で反転待ちはまあ期待できるんですけれども、その時にどういうふうに対処するか、ここだけですね。
そうですね、はい、
そんなに
こうなると業績がある程度根拠があっても突っ込み安になっちゃってる銘柄ありますのでですね、う
ん、それは北村さんが先ほど言ったように、一遍あの試食をちょっとやってみても終わるかな。
はい、多いですね正直言ってね。今はあのいいのが多すぎてね、ちょっと選択に迷うぐらいな感じにはなってきてます、
ね、いいのがつまりその下に相当いってて価格的には、
そういうことですね、そういうことですね、
うん、は
い、でその中で、はい、さらにね、やりすぐるってくると卑弥呼がその足りのお告げで出してくるのがいいですよ ね、
で本当にここのところで足りのお告げ数としてはどのぐらい出てました。
おととい、昨日はちょっと少なかったですけど、おとといは正確にはあれですが、はい、4,50 はあったと
思う。そうだったんですか。
その中にありますからね、
僕も今度校長のとこ行って見に行こうかな、これ足りの教えて教えてってまあ僕はあの我々買えないんですか、かなうちゃんもね。
ここで10分ぐらい時間くれるとここに出てきますけどね。
あ、そうか
3分でいいん
です
か。
まあ卑弥呼はそう言っててですね、まあ、ポイントの方は35に落ちてきていると。はい、じゃあです、ね、個別銘柄はどうですか、卑弥呼は。
そうですね、はい、で個別銘柄では2月の15日この前のそこであったところ、谷のお告げ銘柄をご紹介してみたいと思います。コード番号3877ですね、中越パルプ、2月の15日谷のお告げ銘柄で合格してます、うん、2月の15日翌日の16日に、まあ、買わなくてもいいわけですよ、はいはい、今のあれで言いますと、うん、日経平均が上がってきた、もうちょっと上がってから買ってももちろん、うん、買った方がいいというのが現実に、買い方としてお勧めしている方法なんですね、はいはいはい、まあ、こちらのケースでは 単純に翌日の寄り付き値というところから計算させていただきます、うん、計算しますと寄り付き値翌日の寄り付き値、159円、その後の高値が237円というのがあります。その間の利益は78円、1000株ですと78,000円、7万8000円だと福井さん少ないとおっしゃるかもしれませんが、
一番株で買えますね、
159,000円の投資金、で7万8000円、もう大きいと思いますがね。
そうですよね。
で実際には先ほど言ったように159円じゃなくて、はい、うんうん、もうちょっと上がったのを確認して、やるということですから、実際にはまあ5万円ぐらい利益懐にするということになるんではないかと思いますがね。
でこれは売るときには、はい、ソフトが、北浜の望遠顕微鏡ソフトがついてて、それが売り時を教えてくれるわけですよね。
そうですね、まあ、それで売ればね、まず間違いありませんね。今のところね、微妙なところに来てますね、はい、微妙なところですね、まだ売ることはないですけどね、
うん、これセルロースナノファイバーで吹いたんですね。
そうですね、一時こう吹きましたから、はい、まあ短期的にやる場合は、私だったらこう売っちゃいますけどね。
そうですね、
吹いたところでね、
吹いたところで、
売っちゃいますけどね、
吹いたところは売るのがいいと思いますよ、
うん、でまたあれですか、ポンと下がっちゃうとまた買い直すと、相当上にあるっていうような感じであってもですか、
これですか、
もういっぺんは吹いたところで
終わり、すぐはやっぱり買わない方がいいですね、うん、吹いた後はやっぱりちょっとね、上がりにくくなっちゃいますからね、
今度は新しく出る谷のお告げで勝負した方がいいと思います。あ、
これはもういっぺん吹いて、はい、利益を確定して、ね、終わりと、
そうですね、そうですね、うん、はい、そこで売り逃した人はここのところで、今のところは微妙なところで、まあ、持ち続けても今のところはいいというところですね、うん、
それでその方は15万9000円で7万8000円と。
あ、そうですね。
ね。はい、そうです。吹いたとか言った方は。
そうですね。そ
こ結構でかいですね。
吹いたら売らなきゃいけないですよね。
2月の12日って日経平均も安値つけたところで、このチュエツパルプも安値ですけど、うん、この時とか本当に結構不安だったので、なかなか買えなかったところですよね。
だからもうちょっと上が、あ、この銘柄は一応底をつけたんだなと確信を持って、うん、日経平均も5日線は上がったところっていうから、だいぶ、当初ご案内の金額よりは高いところ、165円ぐらいで買うということですよね。実際の投資行動としてはですね。
ちょっとまあ6枚くらいですよね。
そうですね。
でも谷のお告げ出てるんだなと思うと、うん、こう試しやすいというか、
うん。そうですね。
もうこれをさ、この卑弥呼見てるとすぐ分かるんですよ。これ、ほら修正が分かるでしょ。これだと。
パパ
だってここの時でもそうでしょ、ビャーって言って吹いて終わりじゃないですか。
ここの時というのは1月の高値のところ
です。校長、この卑弥呼の決断、株価分析と私も会員になって使いたいって方どうするんですか。
そうですね、利用料が月々1万9800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まずその資料をよくお読みいただいて、ご質問等ありましたらお受けいたします。まず資料請求していただきたいと思います。資料請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
ぜひお電話してください。
はい、はい、
あと40秒ほどございます。
はい、試し食いをそうですね、
そうですね、
つまようじの先でね、
はい、でまあ、
はい、
買ってみた方がやっぱり味が分かるんですよね。
そりゃそうですね、
バージョンね。
そうです、
うん、でそれもまあ最小単位でね。
そうです、
とりあえず
はもちろんそうですね、はい、最小単位です、うん、お金がねたくさんあって1000万あってもね、はい、
はい、やっぱりここは安全策でいくのがベストですね。
さようでございます、はい、
ということで北野さん、今日はどうも
失礼しました
。ありがとうございました。
44円高でした。
今日も私が写真を撮ります